菅さん。
はい。
どうも、僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹ですけれども。
はい、すがちです。
いや、ごめんなさい。今から喋るんで、喉の調子を、いがらっぽいのを直しただけです。もうちょっとふざけらんないフェーズだと思うので、
ね、
例の
もうね、そう。
3文字は、口
そう。
にも出せないような3文字になって
や
き
べ、
て、
やべみたいですね。
はい、名前を出せないあの病気、
う
ちょっとね、また100人超えしてきたじゃないですか。
ん。ね、いや、だから、なんかさ、身の回りでかかった人とかいません？
います、います。
ありますよね。
知り合いではね、身の回りというか、接している人ではないんですけれども、まあ、会ったことあるし、今でも連絡は取っている人ではいます。
あ、なんだ、よっぽど会長の方が身近でした。僕、知り合いのメガネ屋さんが、あそこのうちがかかってる、あそこのうちがかかってるって、この前教えてくれて、
怖っ。出た、コロナ警察。
そう、そうなんですよ。
みんなで野球打ちに行こうぜ。石投げに行こうぜ。
いや、その人の場合は、僕はちょっとね、メガネ屋さんのおじさんと知り合いで、
はい。
で、その人ね、メガネ屋さん、よく街にあるさ、個人がやってるところなんですけど、
はい。
まあ、ああいうとこって見るからに儲かってないじゃないですか。
はい。
だからね、メガネ以外で何か稼ごうって常にしてる人なの。
お
で、いつも特許とかを取ろうとする人なの。
あ、もう、あ、そっちのダメな方か。
そう。で、で、コロナ前には、なんていうの、水で溶けるお箸。いや、
水
自
で
然分
溶
解
ける。
する、
ああ、ほいほいほい。
お箸を、特許出願するんだよって話をす
そ
る
れでもマジでいいじゃん。このエコバッグ問題とかにも。ね
のね。
え、つながるような、割り箸とエコバッグって割とね、共通の問題じゃないですか。
そう、だけど、作るのに、
うん。
なんだっけ、12億ぐらいかかるんだって。工場を作ったりとか、
おお。ああ、もちろんそのメガネ屋さんの資産はそんなポケットマネーは持ってないですよ
で、なおかつ僕に、別に客ですらない、ただの顔見知りの僕に、
ね。
なんか大田君スポンサーにならない？みたいなこと言われて。
どういうものとして見られてるの？この変態映像作家としてちょっと
と
財
は
を
見
成し
られ
た。
てなくて、ただ近所なんで、顔見知りの人がたまたまメガネやってだけなんですよ。
聞くにつけ、詳しく細かく聞くにつれ、どんどんやばさが際立ってきます
でね、仲良くなったきっかけは、
ね。はい。
うちの近所にイオンがあるんだけど、
はい。
いつもイオンに、だいたい決まった時間に僕ら買い物に行くんだけどね。だいたいそこの決まった時間にいつもベンチでタバコ吸ってたんです、その人が。
う
だからそれで、あ、よく会えますね、みたいな感じで向こうから話を仕掛けてきて、
ん。ほう。うん。うん。
仲良くなった。ちょっとアレなおじさんなんだけど。
はいはい。
で、まあその、コロナ前はそういうお箸を12億で作ろうと思ってた人で、で、今度、この前会った時は、あそこもコロナだ。で、だから僕は、マスクを曇らな、メガネを曇らなくするマスクを開発したから、それを、また特許出願する。
それはもうとっくにありますよっていう話はしたんですか？
しました。で、ありますよって話をしたんだけど、でしょ？そういうんじゃないんだよ、そういうんじゃさ。
ああ、そういう鼻のところをワイヤーで固定するとか、そういう単純な機構じゃないんだよ。まったく、だ
鼻
から
のと
これだ
ころを
から。
ワイヤーで固定するものを作ってるんですけど。
ちょっと待って、ちょっと待って。これ、全くこれだからメガネ素人はあって。菅津先生の素性を知らない
そう。
からといって、メガネのド素人だと思って、またまたみたいなバカにした、もう、だから、水戸黄門で懲らしめられる悪役みたいな感じ。
要は
メ
ね、
ガネの
その
プロフェッ
人、
ショナルです。プロフェッショナルですからね、菅津先生は。スカットジャ
まあ、
パンで
向こ
す
うは
ね。もうやり込んで。
いや、そう。
民族メガネ、 映像作家の菅津先生でしたか、ははーって、スカッとジャパンな感じにはならなかったんですか。
いや、ならなくて、はい、いや、まあ、どんなものを作ってるのかなと思って、うん、ちょっと聞いたら、試作品があるって持ってきてくれたんですよ。
はい、
そしたら、要はメガネを固定するワイヤーっていうのが、普通、ちょっといいマスクとかだと、中にこう組み込まれてるじゃないですか。
はいはい、
うん、あのワイヤーの針金だけを売ろうとしてるんですよ。
じゃあそれを、うん、あの安いワイヤーの入ってないマスクだったり、アベノマスクとかにこのワイヤーで鼻に固定すればいけますよっていうアタッチメントってことですか。うん、
で、その見た目が洗濯バサミみたいな。
洗濯バサミ、
要は鼻を本当に洗濯バサミでこう閉じてる感じ。
のちっちゃい版ってことね。洗濯バサミほどのサイズじゃないでしょ。
でも結構洗濯バサミほどのサイズなんですよ。
おほう。
見た目的にも結構目立つし、
うん、
で、外国のお客さんとかこれからね、もうちょっと収束してきたら、うん、日本にまた戻ってくるから、
うん、
それは僕考えて。だからこのアタッチメントは和柄にしたんだよ。
で、ああ。
桜とかが、ちょっとプリントされてる見た目洗濯バサミに近い、はい、紅色のものなんですけど、それをこうでマスクをねわざわざこう奥から持ってきてくれて、
うん、
お腹にちょっと今ここでマスクしてもらいます、でするじゃないですか、
うん、
でこれを上からこう鼻をつまむみたいに、まあ、文字通り鼻をつまむんだけど、鼻をつまむようにつけてください、
うん、
ほらメガネ不問題じゃない言って、ああそうなんですねって話をしたんですけど、
まあ、曇らせないだけだったら他にいろいろ方法ありそうですもんね、
うん、
なぜわざわざその目立つ洗濯バサミ で、
はい、でそれの値段、いくらぐらいこれ、うんうん、いいじゃないですか、めちゃめちゃいいじゃないですか、いくらぐらいで売るんですかって話したら、
うん、
3200円ぐらいかな
ワンコインだよなせめて、
うん、って言い出して、うん、そう。で、それを今度その特許をまた出願する、
うん、
らしいです。で、それは、工場とかが、知り合いとかでもそういう、なんかプラスチックの形成っていうんですか。
はい。
なんかそれする人がいるから、500万ぐらいあればできるらしいんですか。
まあ、まあ、割とリアルな数字ですけどね、500万。
うん。そう。だから、オタクのスポンサーにならない？また言われてみたいなね、
うん、断ったんですか。
まあちょっと考えますわって言って、
うん
うんうん、で試作品を、はいはい、僕がこう一回挟んだものだし、まあいただけるのかなと思って、
うん、
そのまんまなんかちょっと持ってこうとしたら、うん、ダメだよこれもう情報がさ、こういうところから漏れるから、もう、とりあえず返していただきますって言って、取られちゃったんですけど、うん、そういう人と日がない一日話したりとかする生活を結構最近はしてる。
だってあんた、メンヘラ森王朝から引っ越したばかりじゃないですか。それだって、
ね、
前の家の話じゃないでしょ、今の話でしょ。
今の話です、ね、
メンヘラだけしか住んでいない町、
うん、
もう名前出しちゃっていいですか。
中央林間ね、
うん、中央林間から引っ越した先でもそうなってくるとなると、うん、それ土地じゃなくて、うん、あんたなんじゃないの問題は。
いや、ただね、
あんたはホイホイなんじゃない。
ただ中央林間から今住んでるところって、
はい、
まあ、一駅二駅しか離れてないの、ね、
あ、
うん、はい、だからもしかしたらそのほら人間が決めたその中央林間とか大和市みたいな、
うん、
こう、区別とは別に、変態森王朝っていう区別があるのかもしれない、ね。それはもうちょっと広いのかもしれない。
まあ、とか、まあ、
うん、
そのね、区分けが違うのかもしれないですよね。
うん、そう。いや、だから、そこのね、うちの近所のイオンとかは、うん、なんか知らんけど、その人以外にも、いつもベンチで座って喋ってる、30代ぐらいの結構若いやつとか。
う、
うん、でなんかやっぱそういうの面白いから僕もあの隣に座って話を聞いたりとかしてるんだけど、
うん
うん、なんかねいつも仲のいい2人がいるんですよ、
うん、 うん、
でそういったのがいつも話してるんだけど、なんかこれから俺なんか大和の駅まで行くんだよねって話したら、もう一人が、あ、じゃあ俺も暇だし一緒に行くよって言って、いつもね、うんうんうん、仲良くしてる青年たちだったりとか、
それは別に友達だからとかそういうことではなく、
でもなんかお互いこう寄る目ない感じで暇なんだろうなって感じ、
もうお互いいつもイオンのベンチにいるなって思いながら、
うん、多分俺のこともそう思ってる、
そう思ってるよね。いつもなんかアイコスを吸っているこっちをジロジロ見て観察してる人がいるなって、
うん、そうなんです。
声かけてあげなきゃなって。
だけどこの前ね、僕あのドラマであのスペックってドラマ、
はいはいはい、
あれをね、
はい、
うん、まあ今までちょっとあんま好きじゃなかったんだけど、
え、あ、そうなの、
うん、なもうちょっとノリが寒いなと思って好きじゃなかったんだけど、はいはい、ちょっとちゃんと見ようかなと思って、
うん、
あのネットフリでちょっとそこのベンチのさ見てたんですよ、
はいはいはい、
うん、でそいつも携帯見てるから、
うん、
何見てんだろうなってチラッと見たら同じスペック見てたんですよ。
まさかの同じ回とか。
いや、ね、僕が4話ぐらいで、
はい、
そいつまだ2話ぐらいだったんで、
はいはい、
僕の方が早かったんですけど、
はい、あ
の
全然自慢にできることじゃないんですか。
そう、だからね、まあまあそんな感じ の、うん、コロナ禍の暮らしをねしてますけど、
まあ多分コロナ関係ないでしょうけどね。あろうとなかろうと皆さんそういう暮らしをその街でなされているんでしょうけど、
はいはい、そんな感じですよ。
まあだからやっぱり菅田さんが住むべくして住んだ街っていうことですよね。そのまあ中央林間あたり、
はい、
うん、メンヘラしか住まない街、
あのね、イガグリ頭の少年なんかもね前いましたしね、うん、あの春日もコスプレしてたね、
スマホでね、はい、あの画像を保存したままそのスマホを落としちゃって、うん、それを菅田さんが拾って、それをおまわりさんがじろじろ菅田さんと一緒に見ながら、わあこんな写真もあるねって笑ってたっていう、
そうです、はい、
日常ね、まあ、そういう街ですよ。でも菅田さん、はい、ほら、まあ、そういう街にも住んでますけど、
うん、
まあそれと同じように昔、うん、ある意味、うん、まあとんでもない、いい意味ですよ、いい意味でとんでもない町に住んでたじゃないですか、山梨県という、
ま町ですらないけど、
うん、山梨という国に住んでたじゃないですか、
うん、
いつ行っても曇りの、
はい
はい、なぜか空が曇ってる、うん、そしてまあ正直私たちのラジオのリスナーさんからは非常にまあ、うんうん、まあ言葉を選んで言うと意味嫌われている、
打滑のごとく、
まあ、菅田さんも嫌っている。
まあまあ一面ではな、
はいはい、なかなかねこれ山梨ディス理解をすると、
はい、
共感のメールがね結構届くんですよ。
それが不思議だよね。なんか今さ、それこそら、
はい、
人気ハラスメントみたいな言葉もあるでしょ、そういう、
はいはい、
まあ、なんとか系の人はこうだみたいなことが結構嫌です、はいはいはい、そういう話もあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、なんか山梨に関してはあんましないんだよ。
みんなこぞって悪口言いますよね。いやもう山梨の人も聞いてるからね。で山梨を好きで住んでる、地元を愛してる山梨県民もそれはいるでしょうからね、はい、まあ、
う
ん、私は大好きなんですけどね、あの、まあ、
いや、そうですか、
はい、いつ行っても曇ってるから日焼けしなくて済むし。
で、その山梨、
はい、あ、読みますね、
はい、
メールが届いてます。おまんまんさん、
はい、
30代女性の方ですね、
うん、
今はね東京とかに住まれてるみたいですけれども、
はい、
はい、でいつも楽しくラジオ拝聴しております。過去放送も3回から4回繰り返し聞いております。聞きすぎだろ、200回以上なんだよ。これまでサイレントリスナーだったんですが、先週の山梨ディス会聞いてしまい、いても立ってもいられず思わずメールしました。私も親の転勤で小学校1年から高校3年まで山梨におりました。一番多感な時期をこの10年近く、10年以上なので、山梨に対して思うところが非常にたくさんあります。 しかし私は幼少期のほとんどを山梨で過ごしてしまったせいで、引っ越した当初は山梨の同級生のことをなんて野蛮で粗雑で知能の低い人たちなんだろうと思っていたものの、大学進学のため東京に出る頃にはすっかり山梨イズムに染まっておりました。今でも会話の糸口としてカジュアルに人の悪口を言い、それにより絆を大丈夫カジュアルに人の悪口を言い、それにより絆を深めようとする山梨人特有の悪い癖が抜けません、うん、僕が言っていいんじゃないですかね前回のラジオで話題になった県外、覚えてます？
覚えてます。
県外のことですね、
はい、
共通語というか、まあ、一般的な発音では県外ですけど、
うん、
山梨県の人は県外って発音して、まあ一種の排他的な、あいつ県外だから、はい、うん、真似してもらっていいですか、スタッフさん。
もう県外の人嫌じゃんね、もうね、っていう感じでしょ、はい、
さすが元山梨県民。県外ね。あるあるすぎて思わずうなってしまいました。私も転勤組のため、県外顔だとか、これだから県外の人は、と散々言われました。また、夏休みなどにディズニーランドに行った、などと話すと、県外に行って調子乗ってるんずら？ワニワニしちょしい。ワニワニしちょしいってわかります？
それわかんないな、なんだろう。
かっこ、調子乗るな、という意味。
あ、
と言われたりもしました、
うん。
しかし山梨人は、県外の人には厳しいですけれど、仲間になるととても心強い存在です。今でも学生時代の友達とは定期的に無人を開いて理由もなく飲んだりするほどの仲です。無人港ね、はい。
はい。
調べてください、これはもう。それはさておき、県外の人が曇りの国、山梨に足を踏み入れた結果、精神を壊したという話を聞いたことがあるのでご紹介します。
はい。面白そう。
私は新卒で勤めることとなった会社の内定者懇談会というものに参加した時のことです。それは会社役員何名かと翌年入社予定の大学生の立職パーティーでした。金融系 IT 企業だったこともあり、メガバンクの OB、かっこ天下りの役員が何名かいて、私はそのうち一人と話をしました。あ、そう、半沢直樹の新シリーズみたいな感じですね。
そうですね。
出身の話になり、私が山梨育ちですというと、天下り役員は、へえ、山梨か。僕もいたことあるよ。いいところだよね。と言いました。その時、天下り役員の顔がすっと曇ったのを見逃さなかった私は、こう続きました。え？全然いいところじゃないですよ。冬は寒いし、夏は暑いし、春の嵐が尋常じゃないし、排他的だし、田舎だし、野蛮だし、クズの下世話じゃないですか。かっこ、山梨から逃れてきた人というのは、山梨人からの報復を恐れ、山梨のことを多くは語りません。なので、本音を引き出すためには、誘い水として強めのディスが必要なのです。
わかる。
え？だって山梨県外でもそんなカムイ伝みたいな抜け人を追い詰めるみたいな裏切り者を地の果てまで追い詰めて殺すみたいなところあるんですか？
やっぱ東京とかに出てきてる山梨の人は、
うん、
郷土の気持ちをより強くしてるじゃない。
じゃあうっかりそこで山梨の悪口って、まあ、僕も飲み会とかでね、あの別に大なく悪気なく山梨県のことをこんな風に言ったりすることもありますけど、その時山梨民がいたら確実にブラックリストに載ってるってことですよね。
そう、あの赤股黒股みたいにさ、いろんなところにこう散ってるんじゃない？そういう
赤股黒股ってそれ違うでしょ。たとえ違いますよ。それ八重山諸島の秘密の祭りね。
あれもほらいろんなところに散ってて、その内容を言うと、
はい、
あの殺されたりとかするっていう都市伝説
が。あ、そんな風に発展してるんだ。ひどいな。まあいいや、まあまあ、まあ、うちはのやってることもそのひどさとあんまり変わんないんですけど、ごめんなさい、ね、はい。まあそうやって強めのディスしないと山梨県、元山梨県民は本音を言わないと。そしたら天下り役員は、ああ やっぱり君もそう思う。よかった。仲間がいたよ。いや、僕も銀行員時代にね、出向で山梨の銀行行ったことあったけど、そこでね、散々な目にあってさ、ブラブラブラブラブラブラブラブラブラ、ものすごい勢いで話し出して、まあいろいろ中略っていうのがあって、社宅に住んでたから、社宅の無人とか、会社の無人とか、地区の無人とかに全部出ないといけないし、行かなかったら班長、かっこ地区を班ごとに分けて5人組のようにして、それぞれ1班、2班と番号を振る。に、陰で何言われるかわからないしさ、奥さんも社宅の人にいろいろ言われたみたいで、ゴミとか漁られたりしたんだよ。それでうちの奥さんが精神的におかしくなっちゃってさ、毎日帰りたい帰りたいって上事のように言うんだよ。離婚直前まで行ったんだけど、あの人たち、おかしいよね。結局本社にお願いして、東京に戻してもらったから、奥さんとの離婚、免れたんだけどさ、あの人たち、変だよね。急に席を切ったようで話し始めました。危機として話すその表情を見て、ああ、これまで山梨人を恐れて誰にも打ち明けられなかったんだろうなと同情するとともに、通常出向でやってきた銀行のお偉いさんなんてもてはやされるだけの存在だろうに、その家族もろとも精神を病むまで追い詰める山梨人の習性、あな恐ろしやと思ったのでした。以上、山梨エピソードでした。山梨県人の習性の原因として、ああ、これね、あの、この人、沖石さんでしたっけ？
沖石さん。
沖石東でしたっけ？
ああ、いや、沖石さんって名前は山梨に多いんです
よ。ああ、はいはいはい。あの、政治家の人、いますよね。越石東と書いて、今ちょっとこれ越石東さんね、はいはい、あのすごい昔の政治家の顔してる人、
うん、
立憲民主党とかじゃなかったっけ、もともと結構お偉い人ですよね。これ姿さん見れます？チャットに流します。
見てます
、うん、はい、あの昔の本当に妖怪めいた見た目の、いや、昔の政治家って妖怪っぽいじゃん。竹下登とかさ、はい、あの宮沢賢治とか。割と小沢さんとずっとやってて知らなかったっけ。
そう、あのほら、山梨はさ、特にその妖怪めいた政治家の、うん、もう権化としてさ、
うんうん、
やっぱ金丸信がいるから。
あ、金丸って山梨県なんだ。
う
ん、
そうそうそう。だからあれはもう本当、金丸。
金丸なんかそれの一番トップみたいな存在ですもんね。
そうそうそう、そう。だから、越石さんは その流れを組んでる、正当な妖怪山梨政治家。
はい。まあまあ、あ、そう、なるほどね。まあ、山梨県人の修正の原因として、越石東などの保守系の政治家の力が甚大で、日教祖の毒が隅々まで浸透しているため、教育の質が悪い。まあ、これを、この人の意見ですからね。学力より運動能力が重んじられている。はい、そのためスポーツ選手を多く輩出している。中田秀、山梨学院大学の黒人の選手など、駅伝選手など。うん、その人たちはアフリカ系なんじゃないの。
まあでも、それだけ誘致してるってことです
よ
ね。
まあまあそうですね。山梨学院大学は確かに多いですよね。
うん、
判断基準が富士山と武田信玄である。ほうとうしか食べるものがなく、脳に栄養がいってない、などなどの点が挙げられます。
本当、飛んで埼玉みたいになってきてるね。
他にも多数のエピソードがありますが、長くなってしまうので、またの機会に送らせていただきます。かしこ。いやー、これでもね、まあ、まあ、ぜひ、山梨の真実を暴くメールね。
うん。
まだまだたくさんエピソードあるみたいなので送ってほしいんですけど、ただこのおまんまんさん、もう山梨県をディスっているように見えて、根っこにどうしても山梨人っぽさが出ているような気がするのは、これは僕の勝手な勘違いですかね。
いや、ね、いや、でも面白かったですよ。
面白かった
です。
はい、
ちょっとだけ僕の話していい？
はい、
やっぱり僕もね、大学出て、
はい、
で、まあ、全国に支社がある会社に就職したんだけど、
はい、
前言ったけど、一人暮らしをしたかったから、
はい、
まあ、関東圏の一番遠いと思ってた山梨支社に、自分で、はい、希望を出したんですよ。
ああ、それが人気なんだ。うん、
いや、で、逆にね、その、営業的にも僕、大学生の僕は、まあ、なんか未開の地だろうし、
はいはい、
営業できないかなっていう頭もあって、
はいはい、
きっとそういう考えの人も多いだろうから、
はい、
まあ、一応希望出しとこうと思って出したら、
はい、
まあ、結構でっかい会社ですよ。誰でも知ってるような会社なんだけど、人事部の偉い人みたいな人に呼び出されて、
はい、
うちの会社始まって以来、初めて山梨に自ら希望を出した人だよ。で、まあ、それでめでたくね、山梨に行ったんだけど、
うん、
最初ね、僕、甲府の支社だったんですよ。うん、
まあまあ、でも甲府なんかはどうなんですか？一番東京にも近いし、まあ、言ってみれば都会じゃあ一番都会なのかなっていうイメージですけど。
そう思うじゃないですか。
はい。
そうそう。で、初めて引っ越した時に、まあ、生まれて初めて一人暮らしして、
うん、
最初ね、うちの母親が一緒についてきて、
はいはい、
大家が下に住んでたから、大家さんになんか、挨拶をしたんですよね。
うん。
うん。で、まあその後帰って、そしたらそのね、大家さんが、うん、まあ60代ぐらいのずんぐりむっくりのスキンヘッドのおじさんだったんだけど、
うん。
うん、この後ね、僕が一人になった時にうちに上がっ、ピンポンって鳴らしてきて、
うん、
でさっきはどうもありが、悪いじゃんね、そんなね、わざわざね、なんて言った後に、うん、で、まあそうですね、って言った後に、お母さん結構美人面。うまい抜きに似てるって言われへん。言われない。結構あれはいい女だったじゃんね、なんてこといきなり言い出して。
節子。節子を狙ってる。節子。
で、なんか、そこでちょっとあれって思うじゃない？
はい、はい。
うん、ね、ただまあそうしたなのかなと思って、そうしたら、うん、さっきのそのおまんまんさんのメール、聞いてて、思い出したんだけど、
うん、
まあ、その後営業して、うん、で、僕は初めてインターネット引いたんですよ。
うん、
で、インターネット引いた時に、まあ、メガネがね、僕好きなんで、まあ、だんだんとね、自分でこう、アイコラを作るようになったのね。
ああ、スガッツ、エピソード0の時代ですね。
うん、あ、そう、そう。
まだ、菅田さんじゃなくて、安国さんだった頃の。
そう、安国さんだった頃に、はい、まずは、その、モデルを雇うとかじゃなくて、佐藤玉緒とかさ、松浦とか。
時代を感じさせますね、はい。まあ、確かに、絶対メガネかけなさそうな人たちですもんね、それね。
そこら辺の画像を使って、
はい、
自分でコラージュでメガネをかけさせて、
うん、
で、それをいちいちプリントアウトしてたんですよ。
うんうんうん、
で、部屋に貼ったりとかね、いろいろしてた。うん、だけど、失敗したやつとかを全部、捨ててたら、
うん、
なんかね、ゴミの分別がちゃんとしてなかったらしくて、
はいはいはい、
全部それ漁られてて。
ああ、ゴミ漁るって書いてあったね、さっき。
うん。で、その漁られてて、その親父がね、
うん、
で、中のそのメガネの女の人とか、
うん、
失敗したアイコラとかも全部開いて見てあって、
うんうん、
の前に置いてあったんですよ。
うんうん、
僕の部屋の前、
うん。
そういうことするよね。
山梨人は。
それをすごい思い出しました。うん。
うん、だから、何なんでしょうね。だから、開け透けなのか、陰湿なのか、よくわからない。両方の性質を合わせ持っている。いや、本当に、山梨県の人も聞いてるからね。
まあでも確かに仲良くなるとすごいこう、
はいはい、
近くなるっていうのは、まあわかります。僕も未だに仲良くさせてもらってる人は、その仕事の時に知り合った普通のお客さんで、
うんうん、
別に金銭感覚とか全くなく、普通に仲良くしてるから。
だから、菅さんもね、だからその奥さん、うん、奥さんじゃない、お母さん、今井美樹に似てるって言われるずらって、うん、言われた時に、乗っかって、セクハラに乗っかって、あ、本当ですよね、僕もすごいやりたくて、あ、違う違う、やったから僕はできたのか、てへぺろみたいな感じで乗っかってれば仲間になれたんでしょうね。
まあそこまで自分を落とせないからな。
そういう女を物としか見ていない、うん、所有物として見る あの男性ホモソーシャルクランを形成するってありありじゃないですか、あるあるじゃないですか、どこの世界の田舎でも、あの底の実に似て光り輝くみたいな。
そうね、そうね、うん、
あとアメリカの田舎とか、
うん、
でそこでちょっと菅田さんが引いたから、あ、こいつ県外面ってなったんでしょ、
うん、あのこれはね、山梨でも山梨の県民性なのかな、あのやっぱし僕その営業してた時別の人が仲良くなって、
うん、
あのね男性3人ぐらいのちょっと工事関係の方と仲良くなったんですよ、
はい、
ですごい仲良くなって、まあその人ね、あの当時あのプレステ2のソフトを違法にコピーしたりとかしてた人
だけど、はい、いちいち出てくるエピソードがもうとくだらね
え、そうなんだけど、すごい仲良くなった時に、あのお前もちょっと俺らの仲間入るかって言われたことがあって、
うんうん、
たらその人たち3人で当時ね、スタービーチっていう出会い系サイトがあったんですよ、
は
あ、マッチングアプリよりも全然前の時代ね、ガラケーの、うん、で3人で女の子を何人かこうあの会うようにセッティングするんですよ。
それ1対1、
はい、1対1、まあ、うん、でそうなんだけど顔写真とかは渡さないの、ね、あの、うん、向こうからはもらうんだけど、うん、自分からは、
う
ん、でその女の子から顔写真が送られてくるじゃないですか、
うん、
それで3人のうちで、あ、俺この子一番好みだわみたいなのを、
うんうんうん、
それぞれこう何分けて、
うん、
そのなんかね女の子ナンパしたりとかしてて、でそのグループのに入らないかって言われたことはありましたね。
スタービーチ無人に、
うん、ですっげえ嫌だなと思って、
はい、まあそれもうね、あの良し悪しは別にして客観的になんていうか、その動物の生態を観察するようなノリで客観的に言えば、まあ、そうやって共同体の絆を深めようと強めようとする人たちは確かにいますよね。
ああ、かもしれないな。まあ、多分当時の僕としてはそういうノリの人って初めてだったから、
はい、
ああ、こういう感じなんだっていうのは、ちょっと、
まあ、フォローしておくと、山梨県にだけそういう人たちがいるっていうわけではなくて、山梨県、ね、どこにでもいますけど、うん、まあ、純粋培養されているところは強いかもしれないですね、山梨県の人は。いや、よかんない、それは勝手な偏見だって。
ちょっと、あの、今のマンマンさんは、4ティラインです。また送って、
はいはい。うん。はい。4ティラインですね、ありがとうございます。うん、まあ、ちょっとだから、こうやって山梨県の悪口ばっかり言ってるのもなんなんで、
はい。
富山県の悪口も言いましょうか。お名前、旅の人、まあ、この方も女性の方なんですけども、いつもね、あの富山県情報を私にメールしてくれている人なんですが、今回、一応、ラジオ向けのメールを出しますということで、はい、前回のラジオで、山梨と富山の共通点は何だろうと言われてましたが、私なりに思いつく共通点は、信仰の対象となる偉大な山が身近、まあ、山梨だったら富士山、富山だったら立山、うん、確かにね、昔から霊山ですよね。共通点を脳内検索して思いついたのが、オウム真理教。まあ、彼らの選ぶ土地としては、山梨は上九一色村、まあ、これはもう代表的な、山梨といえばオウムですもんね、うん、オウムといえば山梨。うん、と言っても過言ではない。
俺も怒られるけどね、
はい、あ、富山は何だろうと思いましたが、魚津らしいですね、魚津市、
うんうんうん、
に坂本弁護士の奥さんの遺体が発見されて、今も慰霊碑が建てられている。
はあ、
まあ、これはでも遺体の遺棄する場所として、
うん、
単純に見つかりにくい場所を選んだっていうだけの話なんじゃないですかね。
まあね、うん、うん、あ、そうなんでしょう、
まあ、まあ、不謹慎な話すいませんということで、うん、岐阜県から富山に嫁いできて20年超、もう随分溶け込んでしまい、富山の県民性のどこが異質か判断も鈍くなってしまいましたが、富山リスナーのスキージャンプ原田さん 前回メールされた方ですね、はい、が富山県民は最終学歴を聞かれると出身校を言う、高校を言うとですねと書かれていて、あ、それは確かに富山県民あるある。私の義母はほぼ〇〇大学を出て〇〇銀行にお勤めのと顔も知らない誰かの噂話の時に全てそのスペックしか載っけていません、うん、親戚の話題が一橋大学、早稲田大学、東大や会社経営者、大手企業勤務、教育者などそんな話ばかりなので、まあ、優秀な一族なんだな、その、旦那さんの方の一族は、うん、と思っていたんですが、フリーランスや高卒の親族は一切口に上ることがないので優秀な人だけ話題に上らせているのだと思います。その異質さを何年かして悟りました。あともうちょっと言うと大学もあんまり言わないっていうのが富山県あるあるみたいだけどね。
へ
え。結局、
うん、
どこの大学行ってようと東大京大行ってようと、うん、県内のどの高校行ったかがスペックの重要点
あ
で、まあ、そのニュアンス確かにありそうですよね。
まあでも確かに山梨もそれあるかも。
あ、
うん、
ただ山梨はほら学力を重視しないけど富山って日本で一番学力を重視する県民性だから。
そうな
ん
です。へえ、
うん。勉強を異常にこだわる。
だから山梨も吉田高校っていうのがあって、
はい、
吉高出てると大体、
うんうん、
吉高様じゃんねみたいな感じだね。
なるほどね。
ですけどね。うん。
でもだからそこで真逆だけど真逆だからこそ共通しているコインの裏表っていうところあるかもしれないね、うん、富山山梨は、
うん
うん、で、この旅の人さんはそのお母さん義母に、まあ、その人のことは親孝行だとか優しいとかよく気がつくとか内面の方が知りたい。お母さんちょっと人の表面のことばっかりスペックばっかり言うけど、そういう内面が知りたいんですよというと、その人のことはどこにお勤めとかどこの大学を出たということでしか判断できないものと返され、人間性とは関係ない世界の怖さを感じました。
なんか逆に AI みたいだよね。
ああ、まあでもそう割り切ってるんだったら別にね、
まあ、それ
でいいとは思いますけどね。まあ、だから、そう、けじめをつけて考えるんだったらね、内面というものもあるかもしれないけど、とりあえず、よっぽどの親友でなければ、そこでしか判断できないからしょうがないでしょって。
まあ、一理あるとは思うけど、うんうん、まあ、一つの基準でしかないよね、はい、それ。
ただ、まあ、そういうこと、それが一つの基準でしかないと思ってるんじゃなくて、本当に心底そう思ってるんでしょうね、富山県の人は。
そうですね。
こうやっても全部47都道府県全部敵に回していくのかな。ある意味ホラーゲームの48括弧仮みたいな感じで、
はいはいはい、
全ての県を敵に回す
伝説のクソゲーね、はいはい、
目の周りを青く晴らし仕事に行くような DV を日常的に受けている親族もいますが、痛みや恐怖泡技で生活する恥ずかしさより離婚することの方が恥ずかしいのだそうです。離婚率ランキング富山県は46位、低いってことですよね、つまり、
うんうん、あんましないってことだよね、離婚をね。
でも DV の話はよく聞きます、うん、でもやっぱり人間性って大切ですよね。だんだん自分でも分かんなくなってきたんですよね、富山県に長く住むうちに。外部の人間に聞きたくなってきたんでしょうね、
うん、
闇が深いです富山、またお便りしますという、ちょっとい
や
ちょっとなんか JR のキャッチコピーみたいな一言で終わりましたけど闇が深いです富山、は
い、ああでも富山は僕はあんまりつながりないけど、うん、こっちはこっちできつそうですよね。
結構だからあとね、この旅の人さんから送られてきてるメールでよくあるのは、
うん、
用水路、
はい、
用水路で人が死ぬ情報はよく送られてきます。
は
あ、何かっていうと、やっぱり立山の雪解け水が流れる時期、うん、春先とか、用水路は増水するんで、結構人が死ぬらしいんですよね。うん、
なんか、風物詩みたいだね、そういうと。
でもう、まあ、結構な浅いとはいえね、1メートルもない、数十センチぐらい、30センチぐらいの深さでも人が死んじゃったりして、
うん、
でおばあさんがうつ伏せに倒れたりとか。なんだけど、ほら、やっぱりそういうのって、また事故かって検視もされないじゃん。
うん、うん。
で、これはまた別の人から、ね、偶然聞いた話なんだけど、
はい。
その、自治体によって検視するしないってあるから、あ、これ前、うん、島村ユニさんの時も話したっけ？
なんかちょっとそんな話してましたよね。そうそうそう。
だから例えば鳥取島根とかはすごい緩いらしいんだよね。行政の検視解剖する基準が。
はい、はい。
だからそれもあって、富山とかがどうか分かんないよ。だけどちょっとこれ殺されてんじゃないのっていう人がいても多分分かんないだろうなっていう。
はあ、
用水路で死んでたら。
うん、なるほどね。
闇が深いです富山。
あれなのかな、お金に関してはがめついのかな。
おお、
なんか山梨の人は基本的にちょっとがめついイメージはありますよね。
あ、山梨は。
うんうんうん。うん、なんか結構お金の話しょっちゅうしてたイメージはあるな。
うん。まあ、なんだっけ、富山、石川はなんか特性ありましたよね、そこら辺の。
あの、ほら、なんだろう、山梨とかの武道が有名じゃない。
はいはい。
うん、で、さあ、僕はあの、ほら、よく福島にも行くんですけど、
ああ、はい、
福島、桃とかそういうの
がいるじゃん。そう
ですね。うん。で、その桃とかの季節に行くと、福島の場合は、うん、もう、バカみたいな安い値段で売ってるんですよ。
うんうん。
むしろなんかちょっと食べてきなさいなんてこと言ってくれたりとかしてね。
うんうん。
だから山梨は、ぶどうの季節に行くと、たくさんあるはずなのに、ぼった値段で売ってますよね。
いやいや。福島はよくトラックで東京に売りに来てるイメージありますよね。すっごい安い
んだって。そう、だからさ、うん、なんか、そういうのも、ちょっと、あるなって思ったりしますよね。うん、
いや、あのね、例えば、用水路ニュースで言うと、う
ん、はい。
まあ、この旅の人さんは、富山の一番の暗部が用水路だと思ってるらしいよね。
うん、
あ、まあ、だからほら、私がほら、文春オンラインで農業用水路の階段、書いたじゃないですか。
はい、うん、
だからそこのチョイスさすがだなって、思ったらしいんですけども、はい、用水路と、その恐怖、ホラー、階段を結びつけるのは、さすがだなと思っていただいたらしいんですけども、20年間、富山のニュースを毎日見ていて思うのが、用水路の事故が多すぎること。こんな住宅街の肩幅ギチギチの水位ちょろちょろでなくなるのはなぜ。確かに富山県内には立山からの雪解け水がダクダク流れる幅の広い何の囲いもない危険すぎる用水路もあります。よく岡山県とかの用水路の危険性ってネットで上がってますけどね。
あ、そうなんですか。
上がってますよ、岡山県の用水路危険っていうのは。まあ、そういうのもありますけども、でそういうところに滑り込んで落ちてなくなってしまうというのは理解できますが、ちょっとここでもという事故も多く、もしかしたら用水路イコールウバ捨てなのかなという印象を密かに思ってました。かっこおばあさんが亡くなる率が高く感じます。
おばあさんなんだ。
いや、最近も40代の女性が遺体で見つかり、まあ、その記憶では白い上着に黒いズボン、黒い革靴の女性が亡くなられて、後日身元も判明していたはずのっていう記事もあったんですが、それがいつの間にか消えてしまい、自殺なのか事故なのか不明です。
怖、うん、
夫は結婚式の前日、男友達と通院し、帰り道自転車で用水路に落ち、結婚式の前日に前歯を折り、鼻の下の擦り傷が加トちゃんみたいになってました、うん、血まみれで泣きながら帰ってきました。いろんな意味でゾッとしました。見返すことのない結婚式の写真です。
あ、いいね、なんかいいの。
確かに旦那さんが富山県人だからね。
ああ、そうなんですね。
っていうことでしょ、だって、運用名に行ったって言って
る、うんうん。あ、そう、岐阜からね、来たってことです。
ちょっと象徴的なエピソードですね。あ、うん、ここに嫁いできたんだなって。よく結婚式、もう鼻とか前歯が折れてる状態の旦那さんと横に並んで、式を挙げてね。
なるほどね。
用水路に落ちたっていう。うん、あ、用水路に落ちたんじゃ、仕方ねえべ。ごめんなさい、富山弁がわかんないんですけど、っていう感じ。うん、
ああ、面白いな、
うん、でももちろんね、ほら、コロナの迫害がまず目立ってひどかったのが富山県でしたからね。
うん、富山県。
富山ってグーグルと予測変換で、うん、富山、コロナ、石って出るっていう。
投げたってやつでしょ。あの、
うん、感染者の家が石で襲われたっていう。うん、
だからその次ぐらいにやっぱひどかったのが山梨じゃないですか。
ああ、そうなんですか、やっぱり。
山梨の、まあ、場所はもう言われてるからいいと思うんだけど、うん、鳴沢っていう地域で、うん、なんか東京に住んでた子が、その、なんか戻ってきて、うん、ここ広めちゃって、みたいな、うんうん。そしたらやっぱ、爆体とかに、もう全部住所、氏名、年齢ぐらいまで出ちゃって。
はいはいはい。
うん、で、まあ、本当か嘘か分かんないけど、その人たちはもう住めなくなっちゃったよ、みたいな話だったりとか。うんうん。うん、象徴的だよね、だからね。
でね、速攻のニュース、用水路のニュースで言うと、はい、ね、一つ面白いって言っちゃいけないんだけど、あ、そっか、これがね、その、もうニュースの内容のこう記事が消されちゃってて、あ、これ富山の闇ですかね。富山の闇なのか、もしくは期限が切れたからネットニュース記事が消去されているかどちらかなんですけど、もうおそらく後者なんですけど、あのベトナム人の、労働者、ごめんなさい、ちょっと声が聞こえなくなっちゃってるんですけど、すみ
ません。あ、本当ですか、聞こえますよね。
はいはい、大丈夫です。ベトナム人のほら、うん、なんですか、いるじゃないですか、
あの実習生。
実習生、そうそうそう。
うん、うん。
の人たちの中で、どうも殺人事件が起きたらしくて。
え？
で、まあ、ちょっとトラブルがあったらしいのね。
うん。
若い男の子同士で。で、一人の人が、まず速攻で発見されたらしい。
はい。
で、すぐに、ルームシェアかなんかしてた容疑者が、捕まったんですけれども、で、その部屋とかも映像で映されたりして、すごい仲のいい様子とかもあったりして、で、それがまた殺された人の四十九日の、ベトナム式の四十九日がその近くで取り行われたりとか、うん、まあ、その昼のニュースでは情報者提供のブルーシートの下をこう眺める、
うん、
覗く警察官。多分ブルーシートの下の側溝に、
はい、死体
があるのかなっていうのが普通に昼のニュースで流れたりとか、すごい怖かったらしいんですけども、うん、まあ、多分起きた事件というのは生活態度のトラブルから来た殺人で、うん、まあ、カットして殺しちゃったんでしょうけど、ここで一つ富山っぽいなっていうのが、その容疑者っていうのが逮捕されるまでに取り調べは受けるんですけども、ただそれが、ホテルに泊まって、ホテルで取り調べしたらしいんですよ。
はい。
ちょっとね、細かい経緯がニュース記事消されちゃってるんで、今、私、具体的にはどうか分かんないんですけど、多分まあその部屋も殺害現場だし、あとその実習生とかだから部屋ももう使えなくなっちゃってて、で、ホテルで警察が結構ね、数日にわたって取り調べ。
うん。
をしたと。で、かつそのホテル代はこのベトナム人の容疑者に払わせた。
うわぁ。
っていう。
それなんか許されんので
、許されなかったの。もうこれ珍しいことらしいんですけど、最高裁で違法判決が出て、ダメだよって、もう結構スピーディーですけど、最高裁からもうダメだって。それは、捜査方法として、ダメです。NG ですって。
はい。
いうのが出たのがすごい富山らしいなっていうことで。
らしいね。うん。
さっき
言った。行ったことないけど。 そんな感じするよね。
もう富山に関して知り尽くした気になってますよね。
へえー。いや、なんかもっと富山のこと知りたいっすね。
逆にね。
うん。うん、ヨンティライミです。お。
大体ヨンティライミって言えばいいっていう感じになってますよね。
いや、てかほら、同じヨン、あの、おまんまんさんと、
はい、
うん、あの、地域格差をつけたくないんで。
はい、はい。いや、スキージャンプ原田さんのメールも読んでおきましょうかね。
あ、はい、お願いします。はい、それ、富山の人ですよね。
あの、この前、富山ディスメールを送ってきてくれた人ですね。
うん、はい、楽しみだ。
はい。確か原田選手ってだって富山出身じゃなかったっけ？
ああ、全然。
レジェンド。
スポーツのことは、あれなんか、はい、やったよとか言ってた人でしょ？
大抵のスポーツ選手やったよって言うと思いますけど。
うん、あ、なんかそんな感じだよね。なんかあの、泣き笑いみたいな
数字ですよね。まあまあまあ、そうですね。はい、あの結構、年取っても、あのキングカズみたいな感じで、結構もう、年取ってもずっとやってた人ですよね。
お顔と名前が一致しました。はい。
はいはい。吉田会長、先日はありがとうございました。スキージャンプ、原田です。富山コロナの追加情報を仕入れましたので、メールしました。これいいのかな、読んで。ちょっと、この人の話ですからね。
あくまでじゃあ、そのスキージャンプ、原田さんのメールってこと、うん、はい。
まあ、富山で初めてコロナに感染した A さんのことが、だから、まあ、噂ではってことね。噂では、まあ、やめよう、読むの。割と、まあ、ちょっと、証言が違かったよって言ってたことが、実はちょっと違かったよみたいなことを言って、まあ、いろいろ隠してたよみたいな噂が流れてるらしいことをものすごく具体的に事細かに書いてくれてて、まあ、リスナーさんの中にはその情報知りたい人いるでしょうけど、ちょっとこれは、やめましょうかね。
はい。
はい。風説のルフになるので。しかも人を傷つけるようなデマの、うん、
まあでも本当なんだろうね、多分それってね、
どうでしょうね、分かんないですよ、
はい、ね、うん、
でもまあ結構精神的にもその A さん不安定になってしまって、まだ入院中らしいとかね、いうこともあるらしいですよ、
はい、なるほどな、うん、コロナはね、いろんなものを奪っていってしまってるよね。
で、まあ、その後、お父さんの方も、まあ、いや、わかんないですよ。あの、会社を辞められたり、なんか自殺したって噂もあるみたいな。まあ、どこまで真実かわかりませんが、複数の人から上記のことを聞いています。本当はもっと山ほどいろいろ情報書いてあるんですけど、すいませんね。ただ、まあ、興味深いのは、その最後のスキージャンプ原田さんの一文。富山の闇を見ました。スキージャンプ原田。くしくも同じような結びの言葉が。
あー、すげえな
ー。やっぱね、この垂れ込みしたい、チンコロしたい人はいるでしょうね、うん、その地域に、
うん、
今まさに住んでいたり、ちょっと前まで住んでいた人で、なかなか打ち明けられないし。
そうね。なんか独特の感じっていうのは、なおさら人に言いたいもんね。
うん。
うん。
県内の人に言ったらでもね、言うわけにいかないし。
うん、うん。
とはいえ、じゃあ、県外の人に打ち上げたところで、このニュアンス伝わらないだろうしね。
うん。そしたら、常時ディスってるうちみたいなラジオ、一番いいってことですよね。
はい。こういうね、あの、うん、悪人には悪人の必要悪っていうものがあるってことですかね。
はい。
はい。どうですかね、こういう地域偏見というか、まあ、とメンヘラっていうものが合わさった映画、うん、最近あったじゃないですか。
あ、何ですか？
ミッドサマー。
はい。
見ましたよ。
あ、それはあのほら、なんか先行配信みたいなやつ。
あ、そうそうそう。なんか1週間限定で、多分夏至に合わせてなんでしょうけどね。
うん。
夏至に合わせて1週間限定で、Amazon プライムで800円くらいで見れたんで。
へぇー。
ようやく見れました。ちょっとコロナ騒ぎ、うちらはほら、だいぶ早い段階でコロナ、緊急事態宣言出したんで、うん、我が家は。
うん。
もう2月ぐらいの段階で。はい、ちょっとミッドサマー見に行けなかったんですよ、劇場に。
うん。
うん。まあ、ただ妻もああいうのは好きなんで、お家でまさに夏至の夜に見ましたね。菅田さんも見たんだっけ？
僕、だから映画館で見て、
うん。
まあ、あの時はまだまあコロナ言われてたけど、うん、まだみんな別に自粛とかもしてなかったんで、
うん、
結構な密な感じで見ましたよ。
うんうんうん。
うん。うちも嫁と見に行った。
うん。
うん。
まあ面白かったですね。
そうでしょう。
はい。うん。面白かったけど、まあ変な映画ですよね。
ね、言うと。
いやいや、まあ変な映画じゃないですか。別にその、なんかね、すっきり普通のエンターテインメントっていうわけではなく、
うん、
まあホラー映画っつってもホラー映画ってわけ、普通のホラー映画とは全然違いますよね。
うん、なんかあとそうね、なんかそうですよね。
うん、だからまあ変な映画でその変さが面白いよっていうのは自信を持っておすすめできますね。うん、はい、ただまあやっぱりちょっと、うん、違う期待を持って見に行くと。肩透かしを食らったり、え、何これってなる危険はあるかなとは思いますね。うん、
まあ、あと、やっぱし、あれじゃない、その見てる人の、うん、なんか、メンヘラの子が見るとこういう見方ができるとか、
うん、
うん、なんか、愛が重い人が見るとこういう見方ができるとかさ、
うんうん、
なんか、それこそそういうふうに意図的に作ってるなって気はするよね。
あ、そうですね。それは、うん、あ、ちょっと今、選挙カーがうるさいと思うんですけども、だし、まあ、なんかね、やっぱり、後で言いますけど、
うん、
したたかな作り方はしてますよね。いろんな見方ができる、うん、かついろんな構造を複数張り巡らされて、うん、例えば意地悪な言い方ですけど、こういう民族学っぽい、文化人類学っぽい、うん、ぽい感じ。決して本当の民族学や文化人類学ではないんだけど、うん、このぽい感じ、のノリが好きな人は、そっちで楽しめたりもしますし、
うん、
まあ、あの、スウェーデンの田舎の変な秘密のお祭りっていう話ですから、
うん、
とはいえ、え、でもそれって、ちょっと民族学、文化人類学出たよ、こういう扱い方、この便利な扱われ方、
うん、
っていう人への言い訳も、なんか、備えているような形、うん、アリアスター多分頭のいい人でしょうから、
うん、
ただのその何も分かってなくてやってるわけではないっていうところも備えているのがかなりしたたかだなと思いましたね。
まあ、あとあれだよね、そのなんかドラッグムービーとしても
さ、そうそっちの方向性もね、
うん、
ただその民族的な文化人類学的なところとはまたちょっと離れてね、
うんうん、ですよね、
うん、
まあ、僕はね、あの、冒頭のあの、ほら、
うん、
シーンが一番好きですね。あの、男同士の。
はいはい。
で、こいつも超メンヘラってんだけど、どうしようみたいな。
別れちゃう、別れちゃうよ。
そうそうそう。なんか、タイ一緒に行くとか言ってんだけど、こいつ、みたいなさ。うん、そういう感じの、
あるある
男同士のホモソーシャル感みたいのが、
うん、
結構、あるあるだよね、やっぱしこう。で、面白いなと思いましたけどね。
で、まあ確かにあそこはいいですよね。で、それが結局本当にひどいことになっちゃうっていう。
うん、
あれもまあ、リアルっていうか、あそこはまあ、アリアスターの真骨頂ですもん
ね。そうですよね。うん、
ヘレディタリーですよね、まさに。
ああ、そうそう。僕ね、あの後に、うん、あの、ミッドサマー見た後にヘレディタリー見たんですよ。
はいはい。
もうあれも気持ち悪いね、嫌な映画だよね。
うん、ただやっぱりね、ヘレディタリーの方が真骨頂だなと思いますけどね。
ああ。
言ってみれば、ヘレディタリー部分が冒頭の部分じゃないですか。
うんうんうん。うん、
で、その後、ミッドサマー、うん、まあいいんですよ。あの映画はあの映画ですごくいいと思うんですけど、あの映画、あのミッドサマー部分になっていくけど、分かれてるじゃないですか。まず、家族、にまつわる悲劇があり、どんどんメンヘラの闇に落ち込んでいくっていうのは多分アリアスター本人の人生がそうだったみたいだから、
はいはい。はい、
で、それを一種のセラピーみたいな感じで反復して描いてるわけでしょ。で、
うん、
そこにオカルト的な闇の部分が関わってくる。だメインが家族を失ったメンヘラの闇で、サブがそこに忍び寄ってくるオカルトの闇がヘレリタリーじゃないですか。ミッド様はその真逆ですよね。まずそのオカルトの闇の方がメインとしてあって、それの、スパイスというか、それを際立たせるためのサブとして家族を失ったメンヘラの闇があるっていう、これはまあちょうど真逆になってるのは、多分これは戦略的にそうしたんだろうなとは思いますけど。
多分その家族を失ったことで、あの女の子はやっぱし余計にこう彼氏に依存するようになってるわけじゃない。
はい。
だからなんかそこら辺とかのさ、感じとかもさ、でそのなんかあのね、とんでもないラストみたいなのに繋がっていく感じがさ、
はい。
やっぱしメンヘラの、メンヘラっぽい属性の人が見ると確かに、ね、物理的に起きたことは前なんか大変だったとしても、うん。うん、なんか
選挙区はうるさいんですけど、
選挙区はね、あのなんかやっぱ幸せなハッピーエンドに見れる人もいるみたいね。
まあわかりますよ、それはね。
うんうん、
はい、うん。だからまあそれがまあ一応確かにつながってはいますね、あのお祭りで、あのといえば近代的な個人と個人が離れて。分離しているわけじゃなくて一体化するっていう、
はいはいはい、
全近代的なというか原始的な一体感によって、癒されるっていうことですからね。ただそのやり方がえぐいっていうだけで、
うん、まあでもちょっとホルガ村行ってみたいよね。
はい、まあね、ただまあちょっといいですか、ディスリ方向の話も、
はい、
ディスリじゃないんですけど、まあ、別にそれはアリアスター監督が分かっててやってることだと思うんですけど、うん、まあ言ってみればあれはもうグリーンインフェルノみたいなジャンル映画じゃないですか。
まあまあそうですね、
若者たちが、うん、あのああいう変な村に迷い込んだり、
うん、
連れてこられたりして、で地域の閉鎖された共同体の飲酒に巻き込まれて、まあもう言っちゃっていいですよね、もうだ、まあ、殺されていくっていう話で、グリーンインフェルノみたいな話のジャンル映画だっていうふうに分かってないとちょっと良くないなとは思うんですけどね。
そうですね、ちょっとなんかこうさ文芸映画的ななんかアプローチで売ってるところはあるよ、
ね、そうそう、うん、だから結構うちの妻とかが後で調べて、うん、私はちゃんと見てないですけど、うちの妻の話によると結構あの考察がすごい流行ってるらしくて、あの祭りの意味はとか、うん、あの祭りのいろんな結構ちりばめられてるじゃないですか、いろんな、
はいはいはい、
トピックとかいろんな要素がここでこうしてまして、うん、でこういう信仰形態でこういう、歴史が多分あってとか、でこういうことをする、実際どういうことをするとかのすごい考察があって、すごいなんか深みがあるとか、
うん、
本当にありそう、ああいうのっていうので考察みんなしてるみたいなんだけど、それはね無駄だと思うんですよね。あれ正直ただのパッチワークなんで、
うん、あのさ品のいいイーライロスだよね。
そうそう、だからイーライロスのグリーンインフェルノが非常にきちんと宗教的に文化的に体系だった、うん、ものすごい、それこそ指輪物語のトールキンみたいな言語までちゃんと考えてみたいな風に作ってたら誰も思わないじゃないですか。
うん、思わない。
だから、ミッドサーもそうなんですよね。で、本当は。あれ、全然体系だってないんで、ただのパッチワークですよ。あの、ありそうな。
うん。
オカルトンとか、ああいう、それこそ日本人も、アメリカ人も、みんな多分若者が好きそうな、ああいう田舎の飲酒、めいたもの、怖さであって、別に、なんだ体系だったものはないんで、
うん。
うん、まあ、よくある、人類学とか民族学を便利なツールとして使ってる。別に民族学者って妖怪の倒し方知ってる人じゃないんだけどっていう。でもまあ、
あの
ホラー小説とかでね、絶対出てくる。
うん。そうね。
あと、まあ、B級雑誌編集者とかライターもね、なぜかオカルトに異様に詳しいっていう。
はいはいはい。 まああれじゃない、でもタッチが悪いところは、うん、アリアスターってめんどくさくて言えないやつだと思うから、
はい、
ここに後付けでちょっとそういう考察もできるようなところもパッチワークに入れてるんだよね。
だからもちろんその見せ方がうまいとか、うん、そのビジュアル的に、単純にビジュアル的に考えられて、うん、センスがいいし、
うん、
その見せ方のなんか深そう感っていうのはあって、でそれはそのアリアスタの実力能力なんで、それは全然いいんですよ、うん、あの能力が高いと思うんですけど、でもそれはそれとしても そういう表面を楽しむものであって、考察しても何の意味もない、
うんうん、そうだね、
うん、だって、まあ、そもそもだって外部の人間を無理やりもう言っちゃうけどがネタバレある程度ね、うん、無理やり連れてきて無理やり殺すっていう宗教とか文化ないですからね、
うん、
人類史もう近代どころか、
うん、
古代まで遡っても、
まあ、ありそうって思わせてるってことだよね。だからね、
であるとしたらその共同体内部の、まあ、自分から進んで生贄になったり人見悟空になったりするのは、まあ、うん、だまああるかもしれないけど、それもあるっていう記録はないですからね。記録にあるのはそういうのが行われてきたけどやめにしたっていう記録がありますよ。
は
例えばね、あの、
うん
うん、でもだからそれはある意味ちょっとその時代の権力者や為政者の功績を称えるために作られた嘘かもしれないし、ねうん、実際そんな生贄とか人見悟空とかやられてなかったけど、
うん、そういうのをやめにした
っていうようなちょっと眉唾な記録として人見悟空とか生贄があったっていう記録がばっかりなんで、
あ、例
え
ば、ね、
あの、うん、まあ、これは、面白いエピソードだけど、まんじゅうの語源とかね、
うん、
あれは孔明、三国志の孔明が川の氾濫を人見悟空生贄を捧げてて、
うん、
水の神に生贄を捧げることによって氾濫を抑えようとした村人、そういう集落があったからやめなさいっつって、これから人間の代わりに、人間の頭の代わりにこれを流しなさいってやったのがまんじゅうだ。
ああ、なんか聞いたことあるわ、
う
ん、
まあ、すごい有名な、まあ、完全な俗説ですけどね、
うん、はいはい、うん、
そういう感じでしかないですよね。であとはまあ、うん、あるとしたら、まあ、あれですね、アステカとかインカ文明とか
アポカリプトもそうですよ ね
ぐらいが、まあ、うん、それはあれ、まあ時代が近いっちゃ近いですけど、
うん、
でもあれだって外部の人間が来た途端にすぐ滅ぼされちゃってますからね、
うん、
だから外部の人間と接触しまくってるわけじゃん、ミッドサマーの人たちって、
うんうん、
どっちかうちらよりきちんと外部の人と接触してるじゃん。
そうだね、だ
全員ちゃんと海外留学してるんでしょ、あそこの人たち、うん、
そうそう、大学にいたもんね、一人ね、
だし全員、うん、なんかそういうほら20代は旅の時間だから、うんってうん、あの留学とかしてるんですよ全員、はい、ロンドンとかアメリカとかにね、
うん、
で外部と接触してるのにそれが成り立ち続けるっていうのは、まあ、まずありえない、リアリティも全くないじゃないですか、
うん、
まあ、それをリアリティありそうに見せてるのがちょっと、
うん、
まあ、上手いといえば上手いし、
うん、
いやらしいといえばいやらしい。
あれさ、単純にさ、スウェーデンの人って怒んないのかな、うん、
だからそう、ああいう言い方すると、
うん、
そういうふうに勘違いね、だからこれがまたバカ B 級映画だったら怒らないじゃないですか、
うんうん、
だけどバカ B 級映画、本質的にはバカ B 級映画なんだけど、体裁がそういうふうに装ってないから怒られそうですよね、あれ本当にね。
だってさ、40人しか聞いてないこのラジオでも、うん、山梨のことあんまり僕言いすぎると、
うん、
良くないんじゃないかなと思ったりするじゃない、
うん、
もうちゃんとスウェーデンって名前出してて、
うん、
あれやってんのってやっぱ肝っ玉でかいよね。
まあね、だからまあアリアスタ自身はもちろん頭バカじゃないでしょうから、
うん、
あの、まあ、もちろん本質的には B 級バカ映画なんですよってことは分かった上でやってると思うんですよ、
うん、
で、あのやっぱりしたたかだなと思ったのが、これから結構ネタバレいきますよ、
はい、
あれあそこの村ってどこまで歴史が深いか分かんないじゃん、
うん
う
ん、
まあ老人とかいるからそれぐらいあるんだろうけど、
なんかそれこそ考察では、うん、その 100年に1回だっけ、あの、うん、お祭りが
90年に1回とか言ってるけどね、う
ん、あれ自体が嘘で毎年やってんじゃないかっていう考察をして、
あ、まあまあ、うんうん、そっち方向でもいいんだけど、90年やってないんじゃないかっていうのはありそうですよね、
うんうん、
ただのポットでのカルト集団、
はいはいはい、あ、そうか、だから国に根ざした、地域に根ざしたものじゃなくて、
それを装った、
うん、うん、あ、なるほどね、うん、
うん、本当のカルト中のカルトの信仰宗教団体、信仰宗教というか、うん、まあそうですね、信仰団体、
うん
うん、で、かつやっぱりあの、ほら、障害者の、近親相関の障害者をわざと生ませて、うん、でそれが書いたものを、勝手にそのリーダーが解釈して競技にするって、
うん、ありましたね、
説明してるじゃないですか、
うん、
だから結局あれは体系だった競技でも何でもなくて適当に作った
もの、うん、まあ後付けで、そうだよね、あるものを、うん、意味のないものを後付けでこう理由付けして何かやってる、
うん、まあ、単純にもう色をただベターっと塗った、
うん、
あの言葉すら書いてないような本、
うん
を勝手に解釈してやるっていうのが、だからアリアスターは一応そういう人類学や民族学とかっぽいものが好きな人たちはそっちを楽しんでもらって、でもまあ多少それが、ね、一回でも地域の祭りとか取材したことあるような人にとっては、え、でもあれそんな考察する意味ないからって、全然違うじゃんって、うちの妻ですらそう言ってたから、
うん、
まああの人確かにカルト教団とかに、ね、潜入したこともある人だからあれだけど、まあ、松井とかね、うん、俺と一緒に取材とかしてるから、うん、でもそれは分かるわけじゃないですか、簡単に、うん、でもそういう人たちへの言い訳としても、いや実はこういう裏設定だからっていう意味で私が本気で考えたわけじゃなくて、本当にそういう、まあ言ってみればあの集団の一部のリーダー格の人が勝手に適当に妄想的に作った何の意味もない継ぎはぎの文化なんだよ、文化とすら呼べないようなただの妄想なんだよっていうことを多分あそこの設定で言ってるんだろうなと思いました。だからそこはしたたかだなと思いました。
そうね、文句来てもそうやって言い返せるもんね。
そう、
うん、
いやだからそれ別に悪口じゃなくてね、やっぱまあそのあの考えてんなっていう、
うん、
ところありました。
やっぱりすごいうまいなと思ったのが、日本版のポスター、
うんうん、
あのイラスト、日本あのイラストレーター日本の方が描いてる、
あ、それ知らない、
賛美的なやつ、
イラスト、イラストのやつなんか見たことないな。
日本版のポスターはあの、はい、ちょっと何賛美がかった感じの素敵な絵なんですよ、
はい、
結構日本の映画に、ほら邦画が、あの洋画が日本のになるとさ、デザインが変で叩かれたりするじゃないですか。
はい、だからあの主人公の女の子が泣いてるドアップではなくて、
なくて、うん、イラストバージョンがあるんだけど、
はいはいはい、
でそれはね逆にすごい、いい感じで、
あ、はいはい、
で結構やっぱりちょっとそのメンヘラ属性みたいな人が見たくなるような感じ。
ちょっと天野義孝っぽいというか、天野義孝じゃないか、なんかいこれにいるよね、このイラストの人。
うん、だからな。あれだよね、結構いいなと思いました。
あのキネジュンとかでずっとイラスト描いてた人っぽい、てかその人かな、キネマジュン
とかで、あとは違うかな、それじゃないかな、
うん、誰のこと言ってるか分かりますよね、
分かります、はい、分かります。あの人今、うん、全然話違うんですけど、はい、大和市 の, あの循環してるバスのデザインしてるんです。
え、あの絵で
多分だから出身こっちなんじゃないかな。
でもバス、それはいいんだけど、バスの、イラ、
うん、
バスのあの、え、車体に書かれているイラストってこと？
そうそうそうそう、ヤマトン号ってのがあって、
はい、
うん、それが、そうですよ、確か。
おう。
あ、これはあれか、今僕調べてるんです
か？今調べてる、なんか、ただのキャラクター、ゆるキャラっぽいのしか書かれてないけど。
あ、ね、これほら、後ろにちょっとさ、
はい、
イラスト描いてあるでしょ、
はい、
これが、多分それじゃないかな。今僕も画像検索で、まあいいや、それはいいんですけど。
はい、
はい、はい。まあね、だから、 なんかいろんなことが重なってミッドサマーはいろんな層が見れるようには作ってる。
うん。
うん。なんかさ、ドラッグ描写なんかも、
うん。
多分こうなるんだろうなって感じはすごいしましたもん、
ね。すごいしましたね。ね。
うん。
うん。
うん、
うちら、経験のない人から見てます、うん。
だからあれ多分、経験した人からすれば、
うん。
もう本当マジこれみたいな感じで思うんじゃない？
そうだね。どっちなんだね。それとも、まあ、それこそ、今私が言ったことみたいに、いやいや、本当は違うんだけどね。って。はいはい、よく、コンテンツで描かれる浅い描き方ねっていうところはあるかもしれないけどね、もしかしたら。
そうなんだね。うん。
まあでも全体的にまあ、それはただ、あの、悪口ではないですから。
うん。
自分が言っていることは。逆に、したたかだなっていうところですから。
まあ、まあ、したたかそうだもんね、アリアスターってね。
うん。
うん
やっぱりね、だからこそ、なんていうか、やっぱさ、あ、うまいなとは思うけど、やっぱり、うん、あ、こいつにしかできないやり方で、ちょっと心つかまれたなっていうのは、やっぱりヘレディタリ
ー。ああ。
うん、だね。だヘレディタリーを期待してみると、どっちかというと、うん、なんか変に頭の良さの方が、前面に出ちゃって、あの、なんていうか、やむにやまれなさのパッションみたいなのは、うんあれどうしたんだろうって。だからちょっと逆にちょっと反発心すら覚えちゃうような感じなので、やっぱりヘレディタリーの方をまず見てほしいなってなりました、うん。
ヘレディタリーのさ、うん、大変なことになっちゃう妹さんいたじゃん。
はい。
あれとホルガ村のちょっとフリークスな人って一緒の人かな役者さん。
ああ。
似てたよね。
そうかもね。わかんない、
うんうんうん。
特徴的な顔してるもんね、あの人ね。
まあだから、次ぐらいが一番アリアスターは、どこが欲しいなんじゃない、
うん、まあそうだね。確かにもうそのヘレディタリーの因果みたいな映画でミッドサマーだから、アウフヘーベン。アウフヘーベンされるといいんじゃないでしょうか。
急に出て今ちょっと焦りましたけどね。うん、
最近言わないけどね。アウヘーベン。昔よく言って
た。昔言ってたの？
言ってた、言ってた。
小池百合子が。
うん。小池バラコ、ね。小池バラコ、今選挙期間中なんで。ただの小池バラコ。
昔から横文字が好きだね。
いや、それは、そうですが、うん、いや、それだって、ワールドビジネスサテライト時代から、そうじゃん。
うん。ああ、そうか。まあでもね、面白かったから、まあ、まあ、ブルーレイ買うまで僕はいかないかなとは思うけど、
うん
もう一回ぐらい見ていいかなって
感じ。ディレクターズカット版は見ました？
あ、見てないです。
あ、じゃあそっちを、どう違うんだろうね。
あ、でもあれも、なんか、
うん、
なんか、ぼかしがなくなってるとか、そういう感じ見てますよね。
ああ。
うん。
なるほどね。じゃあ、ナンティライミーですかね、アリさんには。
サンティライミーです。
上から。まあ、3ってとこですかね。次に期待ですね。アウフヘーベンしてほしいですね。東京アラート。
はい。